6月の3日からね、まあ、数日間楽天市場で楽天スーパーセールっていうのをさやってたんだけど、まあ、先週のね放送終わった後に、まあ、すぐねちょっと楽天市場行ってさ、で、まあ、欲しかったものとかね、まあいろいろあったからさ、まあそんなのを、まあ買ったりとか、あとはまあ合わせてね、まあ別に今いらないんじゃないのっていうね、そんなものもね、ちょっと買ってしまったね、そんな、まあ6月3日だったんだけども。で、なんかね、まあ何やらそういういろんな店舗で、購入するとね、その還元される楽天ポイントってあるんだけど、これのなんか倍率が上がるみたいでさ、まあそんなんでね、だからまんまと乗せられてね、いらないもんまで買っちゃったなって感じしたんだけど、で、一応買ったものがさ、まあいくつかあって、5個ぐらい買ったんだよね。で、1個が、棚ね。まあちょっと大きい棚なんだけど、まあ後で話すけど、と、あと、ハンガーラック。なんていうの？まあハンガーラックよ。よくクローゼットとか開けるとさ、横に棒伸びててさ、そんで、服とかかけられたりするじゃない。まあ、あれが、ね、普通になんか、表に出せるみたいな。ね、全然このレパートリーのなさね。まあ、普通にハンガーラックってやつよ。で、あとは、なんかデジカメの三脚みたいなちっちゃいやつなんだけどね。とか、あとは、楽天ブックスでバクマンの新刊買ったりとか。あとは、アロマオイルみたいなのをね、ちょっと買っちゃったりしてさ。まあ、そんなんで5店舗ぐらいで買って、で、まあ、ポイントの方もね、まあ、つきますよ、みたいな感じでさ、買ったんだけどさ、で、一番ここでの大物っていうのは、まあ、棚なんだよね。棚がね、ずっと欲しくて、その、ちょっと先週もちょっとお話ししたけど、まあ、おしゃれな部屋にしたいと。で、まあ、人を呼べるような部屋にしたいと。そういうのもあって、棚を買おうか買う前か考えてたんだけど、この際買っちゃおうと。まあ一応そのポイントも還元されるし、あと値段もね、通常よりも1000円ぐらい安いみたいな。もうその1000円で乗せられるんだよみたいな話なんだけど。で、そんなんで棚買ってさ。だからこのちょっと棚がね、ちょっと鬼門だったんですけど。で、他にね、その、まあお部屋のものとしてはさ、まあ、デジカメの三脚とこれなんかね、100円で売ってたからさ、まあ、何でもいいから、いろんな店舗で買うとね、その倍率が高くなるから、つうことで、100円のその、何でもいいわ、と思ってさ、その、いらないデジカメの三脚買ったりね。だって、デジカメ使わねえし、みたいな。基本的に iPhone あればそれで写真撮るし、あるんだけどね、デジカメね。昔買った。イクシデジタルみたいなね。そんなんあるんだけどさ、もう今となっちゃ超古いやつだからさ、これ使わないし、と思って。あと、バクマンの新刊は、まあ普通にね、良かったんですけど、バクマン大好きでね、なんでバクマン先月出てなかったみたいな。わかんない。そのぐらいさ、早いペースで出てるなと思ってさ、2ヶ月に1回ぐらい出てるような気もするんだけど。で、バクマン、最高だなと思ってさ、ね、登場人物の最高とかけてるわけじゃないですけどね。森高くんね。あとは、その、アロマオイル。まあ最近アロマ、まあ炊いてね、おしゃれな部屋を演出してますから、まあ僕しかいないんですけど、一人だけども、いつ誰が来てもいいようにアロマをね、用意してるっていう話なんだけど、なんか、5本で、まあ、ちっちゃいサイズなのよ。30ml とかそんなもんかもしれないけど、が5本、5個選べて、で1000円、送料込みみたいな感じだったから、まあ、いくつかね、選んでさ、ちょっとアロマのね、レパートリーを増やそうと思ってさ、まあ、そんなん買ったりとかね、まあ、したんですけど。で、あと、ハンガーラックっての買ったの。その、さっきちょっと説明、拙い説明をしたけどさ、まあ、普通の、そういう、まあ、お部屋の、なんですか、ね、お部屋の、なんだろうな、ところに置いとく、そういうハンガーをかけるね。そういうパイプみたいなのあるんだけど、これで伝わんのかわかんないけどね。まあわかんない人いたら、ね、ハンガーラックってググってもらうと、あ、なるほどってね。パルの説明じゃ全然わかんないけどってね、グーグル先生はさすがだなっていう感じになると思うんだけど。で、そのハンガーラック、今もあるんだけど、もともとね。でも、それは、なんていうのか、1段しかないやつなのね。だからもう、このさ、今新しくその、まあ半年ぐらい前引っ越してきたこの部屋ね、クローゼットとかないの。もう収納がゼロなのね。まあ、唯一あるのが下駄箱か。下駄箱だけはあるんだけど、あと何にもなくて。 だから完全に外にね全部収納するしかないから、そのハンガーラックあったんだけども、それじゃ追いつかないよね、服が。そんなにね、パルさんっておしゃれだなって言うかもしんないけど、だいたいユニクロと無印でね固められてる、そんなねハンガーラックにかかっているお洋服たちですけども、だからこれをちょっとねどうにかしたいと思って、で今回買ったハンガーラックが2段になってるやつなのね。だからまあ下にねちょっとなんだろう、ちょっとアウター的なね、またおしゃれなこと言っちゃったな、ね、バレちゃうな俺がおしゃれってことはな、あの下にアウターとかね、そういうなんかちょっと重たいものをね、下にまあやってさ、で2段目の方、上の方にね、あのまあ T シャツとかね、普通のシャツとかそういうのを、まあ、かけたりとかしてっていうのでねやったんだけどさ、なんか思いのほか綺麗に整理できてさ、でそれでハンガーラック変えて、でただそれ高さがあるからさ、部屋の真ん中とかに置いとくと邪魔だから端っこに寄せようと思って、で今端っこにあの本棚があったからさ、本棚の場所と今置いてあったハンガーラックの場所をね交換したの。そしたらさ、部屋結構広くなった感じがしてさ、あれ?と思って、結構そのね今まであんま人呼べるような部屋じゃないかなと思ってたけど、これを今ちょっと模様替えしただけで結構綺麗な部屋になったなと思ってさ、整理されたなと思って、ということはね、でっかい棚を買ったけどこれいらなかったんじゃねえと思って、そんな風なね後悔しつつ、まあねキャンセルできるわけでもなくね、普通に自宅にはねあのでっかいねで組み立ててないね棚が届くっていうねところですから、もうそれから俺がねもう一から作らないといけないっていうね、まあそんな感じのね、もう部屋今大変なことになってますからね、本当にそんなもうどうしようもない、まあ都会のねもう一等地ですよ、ね、都内の豊島区ね5階ねマンションですよ、鉄筋のマンションの5階ですよ、エレベーターなしの実質4畳半のね、廊下の音はすげえ聞こえるっていうね、廊下に出ると、ね、住んでる人のいびきが聞こえるっていうね、そんな素敵な建物のねおしゃれなところからね、まあ、今日もね、1時間やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もねやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー、改めまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルです。こんばんは。ね、今日前置きが長かったね。普通のオープニングトークになっちゃってね。すいません、ちょっとフリートーク長くなっちゃってね、申し訳ないんだけど。まあそんなんでさ、いやそのぐらいね、まあなんかよくわかんないね、ちょっと買い物しちゃったって話なんだけどさ、で一番よくわかんないのはその棚なんだよ。でこの棚がさ、超重たいからさ。まあね、自分では買ってこれないよ。本当にもう、そういう運送会社の方にね、運んできてもらわないと、もう絶対こんな5階まで持ってこれねえよって話なんだけどさ。それで、まあ、棚届きましたよ。それでさ、で、何も作ってあるわけじゃないからね、自分で組み立てるやつだからさ。でもね、この棚がどんぐらいでかいのかな?結構でかいよ。高さ的にも、92、3センチあって、横幅も同じぐらいあって、奥行きが3、40センチぐらいあるの。そんな棚が、2つ、ね、2個セットで7800円とかで、送料込みみたいな。実質1個あたりいくらなのって4000円しないですよっていうね、感じで超お安い。で、なんかね、普通のそういうカラーボックスみたいなもんじゃないですよ。なんか、その棚があって普通にその物入れられたりとかするんだけど、そこのね何だろう、本とかをさちょっとディスプレイできるみたいな蓋がついてるのね、表にさ。で普通蓋を閉めてそこに本とかを飾っといたりして、であの中をね中に荷物入れたいとか中から出したいときはその 上っ面のその棚みたいなの、なんていうの、その何本立てかけてあるね、そういうカバーを持ち上げてあげて、なんかその奥に引っ込めると、まあ、それで、ね、普通に棚がね 使えますよみたいな、そんなちょっとおしゃれな棚なのね。だからこれ部屋に置いたら超おしゃれだし、で部屋全く収納ないから、ね、これで収納力もアップしてもう最高じゃんと思って、でちょっとあの考えてたのが、やっぱりワンルームってさ、キッチンとそういう、まあ、いわゆる、まあ、リビングっていうの、その机とか椅子とかさ、テレビとかあったりとかするところと、あとベッド、これは全部三位一体になってるわけじゃん。この生活感丸出しな感じ、これいけないと。これは、ね、人呼べない。女の子と知り合っても今日ね終電終わっちゃったねってうち来るみたいなことも言えない。来たところでもう大惨事になってるということだからね。まあ別にな、まあいつも大惨事ですよ。だって俺の肩、ね、この部屋の傍らにはねダッチワイフがいますからね、もう常に大惨事なんだけど、でももうちょっと呼びやすい、ね、部屋にできるんじゃないかというふうなことを考えて、このね大きめな棚、なんで2個セットのやつを買ったかっていうと、ちょうどまあ部屋入って一番奥のところにベッドがねあるの、まあ、横付けしてあるって感じでね、そのベッドがあるから、それでまあ手前側にはキッチンがあったりとか、あのテーブルがあったりするんで、そこのあのベッドのところをパーテーションみたいな感じで仕切りを作っちゃえばね、いいんじゃないのと思って。そうしたら部屋入ってきてもそのベッドの方が見えないから、実質入ってきた時に分かるのはこの、まあ、いわゆるキッチンとリビング合体してるけど、いやダイニングキッチンってことでしょと思って、ね、そこでテレビとかもちゃんとついてるみたいな感じで、あいいじゃないと思って、だからそれをちょっとしようと思って。でもさ実質4畳半なんだよ言ったら、そこを分けるわけじゃん2つに。でベッド結構、まあ、シングルベッドだけど、あの、まあ、ソファーベッドでね、あのお得意の無印良品で買ったやつですけども、意外とでかいんだよね、うん、だからそこプラスその大きな棚が2つできちゃうと、もう実質何畳なのみたいな、ねえ、そのキッチンの前、ね、歩くスペースとかないといけないから、そこも省いて考えると、あれ3畳ないんじゃないですかみたいな感じになってる。そんなところに人を呼ぼうとしているね、そんな愚か者なんですけども。で、まあ、棚作るわけですよ。でもね、部屋狭すぎてそのでかい棚を作るスペースがないっていうねところで、まあ何度か確保してねスペースをで組み立てたんだけどさ、なんかね辛い、あの腕力もないし、そういう組み立て技術もね、やっぱしなんかもうプラモデルとかも得意じゃないんだよね。昔ねガンダムのプラモデルとかもよく流行ったからさ、自分で作ってたけどさ、 BB 戦士とかだったら作り終えるんだけどさ、普通のなんだよ、マスターグレードみたいなさ、普通のモビルスーツあるじゃない、これわかるのかな、とかあってさ、まあ、そんなそこまでいいものは作ってないけど、もっとしょっぱいやつとかでね、普通のモビルスーツ組み立てたりとかするときに、昔ゼータガンダムとかね組み立てたことあったけど、結局途中でね疲れちゃうんだよね。なんだかんだで顔と胴体と足、片足とか作って限界みたいな、あとはもう作れないみたいなねところぐらい、そういうのなんかあんま得意じゃないのかないうのもあって、こういう家具をね組み立てるのもめんどくさくてさ、でなんかうまくいかないよね、ネジも硬いしさ、だめんどくせえなーと思って、こんなんね、しかもでかいからさ、でそのちょっと複雑な構造してんのよ、そのね前面がそのなんか蓋になってちょっとね本をちょっとレイアウトできますみたいなさ感じになってっからさ、組み立てもめんどくさくてさ、これ何時間かかんだよ1個作んのと思って、でドライバーで回してさ、でなんか硬くて入んねえしみたいなさ、もうイライラして、まあ、この時点でもう深夜2時とかだったんだけど、やばいと、これね組み立てられないと部屋の中はその板だらけのままで、それでね寝ないといけないとなっちゃうからさ、これ困ったなと思って、で一応2時ぐらいにさ、じゃあちょっとドンキホーテ行こうと思って、ドンキホーテで電動ドライバーっていうの 売ってねえかなと思ってさ、でちょっと調べて、まあ、近くにドン・キホーテ、まあ、池袋だと池袋駅前に1個と、あと北池袋に1個あるんだよね、ドン・キホーテで。両方調べたら24時間営業だったから、でじゃあどっちかでいいかなと思ってさ、でなんか池袋の目の前のドン・キホーテってちょっと狭いんだよね。まあいつも人がいっぱいいるから狭く感じるのかわかんないけど、なんか狭い感じがしてたからさ、だから北池袋の方に自転車でかっ飛ばして行ってさ、で電動ドリルのね、ドリルじゃない電動ドライバーを探してさ、でなんか実際さ安い棚買ったつもりがさ電動ドライバーまで買うことになっちゃってさ、めんどくせえなと思ってさ、でも電動ドライバーあればなんとかなるかなと思ってさ、で買いに行って2時半とかかな着いたのね。結構人いるんだよね、もう深夜の何やってんだよと思って、全然平日よ、平日の深夜だけど、やっぱり都内はそういうのがあるのかな、人がねやっぱりいるんだよね。そんなんでさ、でドライバー探してさ、で結構高い、ね、高いのいっぱいあっていいのもあるんだよ。でもただいいのだとやっぱり1万超えちゃったりとかするし、で安いものでもほどほどそのポータブルな感じだと、まあ、3,000-4,000円はしちゃうという感じ、まあ 4,000-5,000円かなしちゃうかなって感じでさ、いや高いなと思って、こんなん買えないわと思ってちょっと見てたらさ、なんかすごいしょっぱいんだけど、なんかちっちゃいねそういう電動ドライバーがあって1,480円みたいになってさ、これだと思ってさ、でそれ買って帰って、もう深夜またそれで3時ぐらいになってさ、3時くらいでも電動ドライバーウィンウィン言わせてさ、ね、この廊下の音がね、廊下に音が超響き渡るこの建物で、ね、もう深夜3時に電動ドライバー使うっていうね、クレームしか来ないだろうって感じなんだけど、まあ、それでさなんとかさ1台組み立ててさ部屋に設置したんだけどさ、狭い、ほんと狭くなったなと思って、これ人呼べないよねっていうぐらい狭いんだけど、でもまだこれ1台作っただけでそれだからさ、で実際まだもう1台ね作んないといけないんだけどさ、部屋狭すぎてちょっと作るに作れなくてさ、まだ部屋の中に板だらけになってね、あと1台分の板がね部屋転がってるんですけど、まあさすがにね平日仕事帰ってきてからだと11時とかになっちゃうからさ、そっからでもまたね電動ドライバー回してると、この間はね仏の顔も何度までか分かんないけどさ、1回目だからね許してくれたかもしんないけど、もう2回目やったらちょっとそろそろね危ないかなと思ってさ、まあ、今度休みが火曜日ちょっと休みだからちょっとねその日に作ってで設置してみようかなと思うんだけどさ、なんでねちょっとそんな、でもまあいろいろねいらないものもあったりするから、そういうのも捨てたりとかしてね、その棚をつけたりとかすれば、まあ一気におしゃれ空間に入れ替わるかなと思ってね、まあちょっと頑張っていこうかななんてね、そんな話なんだよね。うん、まあそんな感じのね今週もずーっとで、そんなに疲れちゃってさ、もうあとはもう何もしない、もうアニメ見てニコニコ動画見てそれでおしまいね、あともう棚どうしよう、部屋のレイアウトどうしようって考えて、もう1週間経ってしまいましたっていうことでね、今週の話こんなもんで終わりですからね。なんでなんかお便りとかね、いろいろとあればね、読んでいきたいと思いますからね、そんなお便りもねいただけたらと思います。でお便りの方、こちらねメールか掲示板でお待ちしてます。メールの方よりも先に掲示板のお話しようかね。掲示板だったら、童貞ネットとググっていただいてホームページありますから、そちらの掲示板ラジオ用スレその3というねところにお便りいただけますか。あとはメール、メールの方は、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。以上、リアルタイムでは掲示板の方で、で、事前にいただけるのであれば、メールなんかでいただけたら、一番わかりやすいかななんて思います。まあ、そんなこんなで、今週、そればっかりだからさ、まあ、大してね、あと、じゃあ何があんのって、特になんもないんだけどさ、まあそんなんだよね。やっぱ部屋狭いね。次は引っ越すときは6畳ぐらいあればね、このインテリアを生かしてなんとかね、やっていけるんじゃないかと。今考えると本当に6畳ぐらいの部屋って意外と広いんじゃないって 思うんだけどね。まあなかなかね、僕もそんな稼ぎもないですからね、4畳半そのぐらいが精一杯っていうところでね、まあ別にね部屋をきれいにしたからってさ人が来るわけでもないしね、なんとも言えないんだけど、だからそんなんでね、まあまあ、いつかね、いつか女性と知り合いになってね呼ぶときにはね、どうこのおしゃれ空間ってね、勘違いキモいみたいな感じになると思うけど、部屋狭みたいなね、部屋狭くさみたいなね話になると思うんだけどさ、どうしても部屋臭くなんだよ、もう一人暮らしでさ、もう男ですから、もう30も超えた男の一人暮らしの部屋なんて臭いに決まってんじゃんね、おっさんの匂いがするこの部屋って、あと生ゴミ臭いっつってね、自炊してりゃ生ゴミ臭くなるんだって、そんな話だからね、だからそこでアロマを炊くっていうねことで、まあなんとかしてるんですけどね、もう今も部屋はラベンダーの香りでねいっぱいですから、広がってますからね、もうラベンダーはいいよ、ちょっとタイムリープしちゃったりもするしさ、あとはね普通にいいんじゃないかな、睡眠促進とかもいいんでしょ、そのリラックスとかでね、ラベンダーはいいっていう風に聞きますから、このラジオ聞きながらラベンダーの匂いなんて嗅いだらさ、もうすぐだよ、ね、不眠症の人も一発で眠れるっていうねところだと思うからね、まあ、おすすめかなとは思うんだけど、まあ、そんなこんななね今週だったんだけどさ、まあ、他ね、まあ、あるよ、休みの日ありますから、週に2回はね休みがありますから、スロットに行くとかね、そういうのありますよ、ただもうスロットやめるって俺言ったじゃんね、言ったじゃんって、その知らねえよみたいな話かもしんないけど、まあスロットはねもう本当に先月すごい負けたからさ、で今月はちょっともうねやめましょうという話をしたからさっていうことなんだけど、今週ね2回スロット行ってさ、1回目が、マイナス2万2000円で、2回目がマイナス9000円ってことでね、合計で3万1000円負けてしまいましてね、もうお金ないよね、もうそれが辛い。だから今まではさ、多少お金がね、まあそんなないですけど、多少ね、お財布の中にはさ、夏目漱石やらさ、まあいるわけじゃない。ね、ニトベイナゾやら、まだニトベイナゾっているのか？ね、五千円札とかさ、入ったりするわけだけどさ、もうないよね。もう本当に、100円が数枚あるぐらいのさ、そんな生活になってきたからさ、だからもうスーパーも行けない。スーパー行って、ね、普通に野菜買ったりとかしてさ、で、自炊するぐらいが、まあ、日々の日課なわけですよ、最近の。それすらできないっていうね、ことでもう、コンビニでさ、ね、お惣菜なんか買って、お惣菜って言っても、まあ、本当に、今日も、セブンイレブン寄って帰ってきましたけどね、お金が、現金がないからさ、手持ちのクオカードだったりとかさ、あとはスイカとかね、そこにチャージされてるやつでなんとかね、やりくりしてますけど、ね、クズですね、本当にね。で、久しぶりにちょっとセブンイレブンのさ、お惣菜食ってさ、何、里芋の煮たやつとかね、あと、ひじき。で、あとは、ポテトサラダみたいなね。なんか全部パックっていうか、なんていうの。まあ、入ったやつあるじゃない？で、それ買ってさ、食べて。いや、美味しいなと思って、セブンイレブンのね、煮物美味しいなと思って、この味出せないよなとかね、ちょっと改めてね、思ったりするんだけど、まあそんなね、ちょっとね、貧乏生活してますから、まあ、給料日がね、そろそろ、うちの職場はね、お給料日が、まあ25日とかではなくてね、10日早いね、15日ですのでね、今週中にお給料入ってきますから、そうしたらさ、もうまた、スロット行き放題、ね。そんなことないですよ、本当は。もう右から左で、もう出てくもの決まってるからね。だからどうしよう、みたいな。まあ、多分ギリギリ、ね。まあ、なんとかなるんじゃないかなと思うんだけどさ。だそんなんでスロット負けちゃってって話だったりとか、ね。あとは、まあ、FX もね、まあ、今週もやってましたから、ね。いつの間にね、FX 普通に復活したんだって話なんだけど、まあ、やってますよ。ね、やっぱし、まあ、30も超えればさ、アラサーとしてはさ、そういう資産運用っていうのはさ、たしなみじゃない？だからまあやっちゃうんですけど、なんかね、 途中マイナス8万5000円とかね行ってた時ありましたけどね、先週ね、どうしようと思って、でブルブル震えてたけど、結局今マイナス2万円ぐらいかなとかになって、来週あたりはね、そのね、持っている、まあユーロ円なんですけどね、ユーロ円を売りで持ってるんですけどね、5万通貨ほど、まあこれがね、来週ユーロがガクンと下がればもう大富豪ですから、完全にだ、そこをね期待してるんですけど ね、そんないつも期待してね、良かった試しがあるのかっていうね、ないんですけど、まあまあそんなのがねあったりとか、あとは今週ね、ベルトね、ベルトの話なんだけどさ、みんなベルトってしてると思うんだけど、なんだかんだでね、でベルトの調整ってあるじゃない、あれってみんな自分でしてるかなって話なんだけどさ、俺今までベルトの調整って基本的にしたことがなくてさ、だいたいまあそういう、まあフィットするっちゃフィットするようなベルトを買ってた部分もあると思うんだけど、だからそんなねベルトの調整しないでいつもしてたんだけど、今回久しぶりになんかベルト買ったの、買ったっていうか、まあ買ったんだけど、安いのをね、1本1000円ぐらいのねベルト買ったんだけどさ、でこれを買って家でねちょっとつけてみたら全然合わないの、その穴があるじゃない、でもな、 どんだけデブ用に作ってんだみたいな話なんだけどさ、まあだから穴が全然もうブカブカだからさ、それ穴一番ね、きついところで締めたとしてももうブカブカだから、じゃこれねサイズなんかちゃんとベルトの調整しなくちゃいけないなと思って放置してたんだけどさ、考えてみたらベルトの調整の仕方知らなくてさ、この年までで俺思ってたのはベルト長いじゃん、で穴開いてんじゃん、その、ね、締めるところのさ、だからこの穴をその自分に合うところに穴を開けるんだと思ってたの、ずっと、でも違うんだよねっていうことをこの年になって知ったっていうねところなんで、みんなはベルトの調整の仕方知ってたってねところでさ、ちょっとね賢くなったんですけど、そのなんていうの、その留め金みたいなところあるじゃない、あそこでねなんか調整するんだよね、うん、そんなんで調整してみたんだけどさ、そう、そうしたらちょっとねなんか思い切ってね、そのベルトの革をね切りすぎちゃったらしくてさ、長さをさ短くしすぎちゃってさ、結構ギリギリね、痩せたこの俺の腹なのにギリギリみたいな感じのねベルトになっちゃったけどさ、まあ一個ね成長したかなと思って、まあ、そんなね今週のベルト調整の週だったんですけども、まあそんな感じかな。じゃあまあちょっと他にちょっとお便りもねいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームガオガイガーさん、パルさん、ガッキーが出てるリーガルハイ見てますか、すげえ面白いですよ、ガッキー可愛いですしってねお便りいただきました、ありがとうございます。ドラマでしょ、この春ね始まったドラマで、このリーガルハイっていうドラマ、なんかこの間ニュースに出てたよね、なんこの春の新しいドラマのその満足度ランキングみたいな1位みたいになってたよね、リーガルハイは見てーなーってちょっとね思ったんですけど、全然見てなかったの。で今そのさお便りいただいたからさ、あちょっと見てみようかなと思って、で何話ぐらいやってんだろうなと思ってさ、で3話ぐらいだったらねすぐ追いつけんなと思ったら、もう8話とかやってんでしょ、追いつけないよねと思って、普通にもうなんか全部終わった後に DVD とかで借りていっぺんに見る方がいいのかなっていう感じになると思うけど、でガッキー可愛いしさ、俺もさっき公式サイト見ちゃったもんね、ガッキー可愛いしね、でなんか内容もね面白そうだしさ、なんかいいよねと思って、だからちょっと見ようかななんてね思います。珍しくいつもねパルさんこれおすすめですよとか言われてね、あ面白そうだね見てみようかなみたいな言いますけどね、大体見ないですよ、なんかやっぱし忙しい、アニメ見たりとかアニメ見たりとか忙しいからなかなか見れないんだけど、ちょっとリーガルハイはやっぱりストーリー面白そう、かつガッキーが出ているっていうねところで、基本的にさ ガッキーが出てて面白いドラマってあったって言われるとさ、うーんみたいになるじゃん。でもこれもなんかストーリー的に良さそうで、そこにガッキーが出てるってところだから、なんか良さそうな感じがするなと思って、なのでちょっと見てみようかななんて思ってね、まあ DVD が出揃った頃にね、ちょっと見ようかななんて思ってる感じかな。あとは、お便り、お便りの方がラジオネームベルさん、今日も生で聞いてるよ。いい加減お金がなくなってきたので日雇い派遣でもやってみようと、思って登録したら底辺すぎて笑った。交通費も出ない上に朝から晩まで働いて7000円もいかないとは。朝7時に川崎駅集合で靴の仕分けとかするらしい。とりあえず人間動物園の見学気分で行ってくるぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。日雇いはね、日雇い派遣は大変ですから。俺も過去にね何度かやりましたけど、もう日雇い派遣はね辛い。何が辛いかっていうとね、もう全てが辛い。どこの現場に配属されても辛いね、本当に。だからもう前も言ったけど、俺が今までやったその日雇いのやつで一番訳が分かんなかったのは、でっかい黒い暗幕があって、ね、それがまあなんかまあ吊るされてるんだけど、そこにもう何人ぐらいか、人がまあ30人ぐらい横にずらーって並んで、そのね暗幕の横にずっと並んで、その暗幕にずっとなんだろう、銀色の変な円盤みたいなちっちゃいやつをねパチパチ止めてくって、そういう仕事がありましてね、よくわかんねえ。多分どっかそういうなんだろうな、歌謡曲歌っている人のステージの後ろとかになんか飾ったりとかすんのかわかんないけどね、なんかそのキラキラした暗幕みたいなのでさ、それ使うためにそれ作ってるのかわかんないけど、そんなんあったかんね。で多分これも朝から夜まで働いて、ずっとその銀色のやつをパチパチパチパチ止めてって、で日給8000円ぐらいでもらえたのかな、ね、交通費とか出ないけど、でもなんかわけわかんねえなと思って、作ってる方もわけわかってないみたいだし、うん、じゃあこの辺キラキラを厚めにしてもらってみたいな、よくわかんねえけどじゃあパチパチ止めますけどみたいなね。そんなのが10年前ぐらいか、ね、一人暮らししてすぐの時に、仕事決まってないのにね、無職のまま引っ越してきたから、だから仕事決まるまで、ね、まあなんかしないとって、バイト決まるまでね、まあ、お金稼がないといけないからってことで、ずっとそんな日雇いをね3ヶ月ぐらい続けてね、パチパチしてましたけどね。まあパチパチしたのは1日なんだけど、2日かな、2日間パチパチして、1日終わってじゃあ明日もよろしくねみたいな、またこれパチパチあんのみたいな、よくわかんねえんだけどとかっていうのはありましたけど、だからそういうなんか珍しいね仕事に出会えたりとかするから、そういう意味で派遣は面白いんだ、派遣っていうかその日雇いはね面白いかなと思うんだけどさ、まあねいろんなのがあるからね、普通にあと引っ越しとか事務所移転とか、あと会場の設営とかね、撤去とかさ、まあいろいろやりましたけどね。あとはサッカー場とかね、なんかその何案内員みたいなとかね、まあいろいろしたような気はするけどね。まあ人間動物園じゃ動物園だよね。結構その上で仕切ってるやつもうざいしね、まあ、基本的にねあんまり俺人間人とあんまりね社交的じゃないからね、どんな人間に対してもこういう風にねなんか苦手だなと思うのはあるんだけど、いや本当にねそのなんかリーダーみたいないるじゃない、でここで働いて長いんですみたいな、ね、バイトリーダーみたいなやつね、お前三沢かよみたいな話なんだけどさ、そんなバイトリーダーがさうっぜーなみたいなのいるからね、でそのうざさがもう普通のバイトとかね派遣社員とかそういうレベルのうざさじゃなくてさ、日雇い派遣ならではのうざさってあるんだよね、うん、俺ここ式なんか任されてるからみたいなさ感じのさ、いうのがちょっとうぜーなっていうのはあるけど、まあねちょっといろいろ経験することもねやっぱし面白いですからね、ぜひちょっと行ってね靴の仕分けを、なんだよ靴の仕分けっていうね、まああるんでしょう、靴を仕分けるんでしょう、よくわかんないね、この靴 26.5 この靴 26.7 みたいなね、うん、そんなないけどね 27.5 とかそんなんでなんか分けるんでしょ、それ分けてどうすんのみたいな、ね、 それでなんかベルでもそうだよね、そんなさ本当にセンチ1センチ単位とかさ、それこそ 0.5 単位とかでさ靴ってあるわけだからさ、これ全部ね、ベルトコンベアとかで自動で振り分けたりはしないもんね。そう考えるとそれはやっぱ仕分ける人がいないとっていう話なのかな。だからそれを仕分けるっていう、いい仕事じゃん、俺それやりたいわね。ぜひね、ちょっと面白かったらね、それをあの本職にしていただいてね、いいじゃん。ひよこ鑑定士とかもいるわけだからさね、靴鑑定士みたいな、そんなのいい気はするんだけどね。扱い多少雑にやっても平気だしね。ただやっぱりサイズを間違ってね、あの分けちゃったりするとね、超怒られそうだからね、バイトリーダーに超怒られそうだからね。ね、で今日はなんで俺が怒らなかったか、お前意味わかるかみたいなね、言われるわけでしょ。ね、お前が自ら謝ってくるのを待ってたんだけどなって言われるからさ、その辺ね、バイトリーダーに合わせてね、まあちょっと対応していただけたらなと思うんでね、ぜひちょっとね頑張っていただけたらと思います。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ピピンさん。とりあえず、トウモロコシ焼いて食えよって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、お金がなくてね、食うもんも食えないというね、ところで、ね、だってもう財布の中に今400円ぐらいしかないからさ、トウモロコシも買ったらさ、もうお金なくなっちゃうからね。で、トウモロコシ、焼くにも、もう俺そのなんて IH のコンロしかないから、もうフライパンでねやるしかないからね、難しいなーってところだよね。でトウモロコシだからもう冷凍食品のなんかスイートコーンみたいなのあるじゃん、あれをバターで炒めるとかね、そのぐらいが限界かなとは思うんだけどね。だってもうこのスロット今週それ負けてさね、2日で約3万1000円ですか、負けてもう帰りお金なくて、もうもやし買って帰ったもんね。1袋29円。ね、もやしと、まあ他の野菜も買いましたけど、もやし買って、傘を増して食べようと思ってさ、そんな生活、ね、3万円あったら、どんだけ食っていけるんだって話だよね。1日1000円使っていいんだぜ。3万円あったら、食費。ね、何やってんだって話だよね。まあ、自業自得だしね。もうどうでもいいんですけど。あとね、お便り、ラジオネーム、レモンサワーさん。パルさんこんばんは、生で聞いております。宅建の勉強の方はいかがですか、最近宅建の話題が出ないので心配です、よろしければ状況をお聞かせくださいというね、お答えいただきましてありがとうございます。宅建はですね行ってますよ、毎週ね、毎週水曜日にね行ってます。あ、もうお昼の1時からね夜6時ぐらいまでもうみっちりやってますけど、で仕事がね休みじゃない日は有給を出してね行ってますよ。もう行きたくないですよ、もう分かんないしさ、いやまあ分かんないってこともないけど、一応まあさーっとね、まあ言われればああそうですねみたいなぐらいには分かるけど、やってるけどね、こっからどうなるのかってね、まあ、その週の復習をしてで精一杯だから、で過去問とかもまだ何もやってないから、何もやってないっていうか、まあその授業中に過去問とかやるぐらいで、家帰ってきてからそうやんないからさ、テキストを読み返してああそうだねそうだねって思い直すぐらいね、そんなのをちょっと半身浴しながらねおしゃれにやってますけど、だからね、でもこれ6月末で1回ね一通りの講義が終わるのよ。でそっからは、まあ、過去問解いたりとかね、そういうのでまあまたね学校があるんだけど、どうしようかなと思って、どうしようかなって、まず宅建どうしようかなじゃないんだけどさ、学校行くにあたってさ、やっぱり月に2回3回は有給取るのよ。そう考えると休みすぎなんだよね。大体だって20日ぐらいしかさね行かない職場にさ、3回休んだらさ17回しか行かないわけじゃん。で途中ちょっと休んだりとかしたらさ、もう休みすぎだよねって話だから。でこのね、あの学校の方はあのインターネットからのウェブのね、ウェブからの授業とかって受けられるのよ。そのまあビデオみたいなでさ、動画でねもう撮ってあるのがあって、それで授業してくれるのもあるから、それでよくねと思って、で休みの日それやればさいいのかななんて思って、 だから、まあ、6月その一応全体的なやつが終わったら、その後はまあ基本的には過去問をね、あのまあちょっとその解説しながらね解いていくっていうような多分コースになっていくと思うから、そしたら別に家ですればいいかななんて思ってね。まあただね、どうなるか分かんないからね、せっかくだから今年1年ね、そのまあ人生ね、何十年か分かんないけどさ、その中のね、まあ1年丸々まあこの宅建にね捧げるようなもんでしたけど、でもまあまあどうなんだろうね、まあ受かるかどうかが全然わかんないからね、なんとも言えないんですけど、まあ、できればね、まあ、受かっちゃえばね、まあ、今後まあ多少ねいいかななんて思うからさ、まあ、頑張りたいなと思うんだけど、どうしてもね日々忙しいし疲れるしさ、もうアニメ見ないといけないしさ、で部屋ねちょっと模様替えしないといけないし、でダイエットもしないといけないし、忙しいなと思ってさ、まあそんな感じでね生きてますから、まあ、普通に宅建はまあ少しなんつうのかな、勢いはね落ちてきてますけど、頑張ってはね毎週まだ心折れないでやってますからね、あの合格の発表をね、あの皆さんお待ちしていただけたらなと思っております。じゃああとね、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは、最近エビオスを飲むのをやめていたんですが、あれの出る量がエビオスを飲んでいた頃よりも増えています。僕は病気なのでしょうか、なぜこの勢力を G にしか活用できないのでしょうか、パルさんは今も飲んでいますかっていうね答えていただきましてありがとうございます。エビオスはもう飲んでないですね。多分引っ越す時にね、あの残ってたエビオス全部捨てた感じだったと思うんだけど、いやエビオスっていうね、まあサプリメントみたいなのあるんだよね。これを飲むとあの精子の量がねあの倍増するみたいなね、そんな素敵なねあの飲み物なんですけど、これ1回に10錠飲むっていうね、10粒飲むんだよね。何それみたいな。だからまあ、そんなねエビオスって、まあ、ちょっと検索していただければねすぐエビオスの効果は出てくると思うんだけど、ね、でガオガイガーさんはエビオスずっと飲んでたけどね、飲むのやめたら、やめた時からまた精子の量がさらに増えたと、ね、いうことなんだけどさ、なんだろうね、そのエビオスを飲むことによって精子がその倍増するのが体がデフォになってたよ。そんでエビオスをやめた途端に、あれエビオスが来ないぞっつってね、ね危険だ体が危険だっつってね、それでさらに精子をねどんどん作らないとね、この人の遺伝子が残せないみたいな感じのね、体がちょっとびっくりしちゃってちょっと精子の量が増えちゃってる可能性もあるけどね。まあでもエビオス健康にもいいからさ、その精子の量だけじゃなくてね健康的にもいいから、まあ別に飲むのはいいと思うんだけど、あれ飲みきれないんだよね。俺結構ずっと飲んでたんだけど、もうでも全然減らなかったもんねあれね。なんで、まあ、ちょっと体がね不調だなとかね、精子の量が少ないなとかね思ってる人いたら、ぜひエビオス飲むとね元気になりますからね、おすすめかなと思いますよ。あとはラジオネーム牛島くん、パルさんこんばんは、今日は珍しく生で聞けてます。パルさん、私は、私のようにニコ生でエセ高岡宗介風フェイスのパルさんを初めて知ったニコ生系リスナーとしては、たまにニコ生でも放送をと思っております。またドイヒーな手品放送やチャンネル放送を期待しております。ぜひぜひよろしく。私も過疎放送ながら、パルさんのラジオをお手本に地味に放送を続けております。これからも末永くラジオを続けてくださいという、ね、お答えいただきましてありがとうございます、ね、あの生で、ね、久しぶりに聞いていただいているということで、ね、ありがとうございます、ね、まあ僕がねニコ生とかやればね、あの見に来ていただいたりとかね、あと、まあ、よくねこのラジオ過去聞いていてくれてる人とかだったらわかるかもしれないんだけど、提供でね、プチカンパっていうんでね、ウェブマネーいただけたらね、ちょっとなんか宣伝とかしますよみたいなね、いう時にね、よく牛島くんからは、ちょっとそんなウェブマネーをいただいたりとかしてね、このちょっと放送の方をね、その宣伝とかさせていただいたんですけどもね、 で、ニコ生とかでね、ちょっとね、最近やってないからね、俺もね。こないだユーストリームでさ、あのスペシャル2週前ですか、ちょっとやりましたけど、なかなかね、映像を出すのがね、だこの部屋がね、綺麗になって、なんかもう、あれ、おしゃれだなってなったら、もう見せたいからね、それを、ちょっと生放送なんかね、したいと思うんだけどさ。ただこれもニコ生をした方がいいのか、ユーストリームをしたらいいのかね、全くわかんない。なんかその、いろんなメディアがあるからさ、ラジオは、まあネットラジと。で、生放送やって、で、ポッドキャストでね、まあ、やって、これはこれでいいじゃない。ただ、映像系はさ、ニコ生でやるのか、ユーストリームでやるのか、どっちはね、どういう時にやるのかっていう、よく位置づけがよくわかんないからさ、まあ、逆に30分でね、もうやめるって決めてて、で、強制終了になるじゃない、結局ニコ生だったら。だったら俺、そういう時はニコ生使って、でも長時間やろうかなって時はユーストリーム使うって、まあ多分このぐらいしか住み分けできないんじゃないかなと思うんだけどさ。だから、まあ、ね、そのうちまたやりたいなと思うんだけどさ。まあ毎日さ、あの料理とか作ってるから、普通に料理作ってご飯食べる時とかね、ニコ生するとかね、30分間みたいなね、今日こんなの作りましたってね、うん、そんで食べるみたいなね、そんな放送ね、もうくちゃくちゃ放送ねとかもいいかななんて思うんだけどさ、まあそんなねところでね、でこないだねユーストリームやったら結構そのやっぱし動画が滑らかだからね、ユーストリームいいかななんて思うんだけどね、まあ、その辺ちょっと考えてねやっていきたいと思いますんでね、ぜひぜひまたやるときはね、皆さん来ていただけたら嬉しいかななんて思います。あとはこちらの方が、ラジオネーム、ラジオネームスペイン人のカニさん、こんばんは。これね前にスペインのね方ですけどもね、国際的なねそんなラジオになってきましたけども、スペイン人のカニさん、こんばんは。モテない人はやはり海外に行くしかないですね。もしパルさんは中国に引っ越ししたら、日本企業が多いので仕事が見つかっていい彼女ができるかもしれない。さらに、外国に住むのはとても面白い経験だし、童貞ネットの内容も面白くなると思います。もし今年私が、日本を訪れたら、オフ会に参加させてくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます、ね、流暢な日本語で、ね、素晴らしいですね。まあ途中途中本当はちょっとあれっていうね言葉もあったりはするんだけど、そこはうまく俺がね、脳内翻訳してますからね、それでお伝えしてますけど、海外に行くことによってね、まあ、中国に引っ越しとかしたら、まあ、日本企業は多いので仕事が見つかるかもしれないっていうね話だから、中国行くのもいいかななんて思うんだけどさ。でも中国語喋れないからね、まあ、でも多分文字だ、なんか印刷物とか読むにはさ、まあ、大体漢字なわけでしょ。そしたら漢字の意味合いはなんとなく通じるから、ちょっとニュアンスは違ったとしてもね、大体意味はわかるかなってところで、まあなんとか生活はしていけるんじゃないかなとは思うんだけどさ。で、まあ、もなんか彼女とかもねできるのかな海外だったら。でも日本でできなかったら海外でもできないな気はするけど、だって積極的じゃないんだもん。だから積極的な女性がいる国だったらいい気はするけど、じゃなければね結局は変わんないからね、なんか難しいかななんて思うんだけどさ。まあいろんなねところに住んだりとかさ、いろんなところに行くとね、それは面白いことだからさ、まあラジオのネタとかにもなっていいと思うんだけどさ、さすがにね海外暮らしでラジオをするっていうのはちょっとねなかなか現実的じゃないかなって、ちょっと想像ができなかったりはするんだけど、まあそういう機会があったらねちょっと行ってみたいなとは思いますからね。その時はなんかいろいろね皆さんね、海外組のみんなね、ちょっとその辺をねアドバイスいただけたら嬉しいかななんて思います。あとはラジオネーム幸せ探しのバックパッカーさん、パルさん、モードこんばんは。今年40歳になる今中国深圳に住む幸せ探しの旅人です。毎回放送楽しみにしています。今日は今は就職や異性との付き合いが、難しい時期だと思います。だけどへこたれずに頑張れっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。来たぞ海外組がね、どんどん増えてね、来ましたけども、今年40歳になるね今中国に住んでいるね、 方からのお便りということで、どういうことなんだっていうね、本当に海外組が最近ちょっと目立ってきましたけどもというところなんですけどもね、いいよねこうやって、こんなさ狭い部屋でさ一人さ喋ってさ、でなんかで外からの物音したらビクビクしながらしてるさ、そんなラジオだけどね、こうやって国際的にさいろんなところの国の人が聞いてくれるっていうさ、そんなんってなかなかないよねと思ってね、本当に素晴らしいことかななんて思うんだけどさ、ただねこのラジオ楽しいってねなんか思ってくれてるのは嬉しいんだけど、そんな人が海外にねパラパラといるっていうねところはこの世界大丈夫なのかなってね、そんな風に思ったりはするけど、まあこれはすごいね本当に、まあ生放送だとね、まあネトラジっていうさところだからなかなかね、まあそこまでたどり着けるかどうかさわかんないけど、ポッドキャストってやっぱそのアップルがさ提供してる iTunes ストアってところから聞けたりするわけだから、そうするとやっぱりみんな世界中の人が使っているそういうねサービスだといろんなね、まあ、海外の人も聞いてくれるっちゃ釣れるんだよね、その、まあ、日本語だからさ、まあ、日本語わかる人じゃないとなかなか難しいと思うけどね、俺の日本語だしね、さらに難解かとは思うんだけど、でもちょっとでも日本語わかればね、そういう風にね聞いてくれて面白いって言ってくれる人いるっていうことはね、なんかやっててよかったよねって思う部分はありますからね、まあぜひね今後もねそういう、まあ、海外組ね、うん、なんかあったらね海外組は招集しますけどね、そんなねところでねいただけてありがたいなというところね、今後も聞いていただけると嬉しいかなと思います。童貞ネットアットネトラジ、結構もう今日もお時間来てますね、ということでもうお別れのコーナーねしていこうかなと思います。でお別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと今日喋りたかったことなんかをねつらつらと行こうと思うんだけど、俺結構今日喋ることもあんまないかななんて思ってコーナー行こうと思ったんだけどさね、コーナー結局行けずにっていうことでね、まあ、サクッとねお話ねコーナーではない感じなんだけど喋っていこうと思うんだけど、ダイエットね本当はコーナーで話していく予定だったんですけども、一応今週の経過ね一回話しておこうと思います。でねもうねダイエットもうなんか疲れちゃったんだよね、だからちょっとリバウンドしそうなんだけどね、もう今もう冷蔵庫の中にアイスが入ってますからね、放送終わったらアイス食うつもり満々ですから、まあそんなんでね一応まあ激痩せ病的ダイエットなんですけど、今週そんなんでちょっとアイス食ったりとかね、あとまあ疲れたらね甘いもん食わないとちょっともう疲れちゃうからチョコレートを食べたりとかそんなんしてましたけど、であとねちょっと大戸屋にね一回夜ご飯食べに行っちゃったよね、なんか揚げ物何鶏の唐揚げが4つぐらい乗ってその上にポテトサラダが乗ってるみたいなね、そんなのをね頼んじゃってさ、あ揚げ物うまいなーと思って1ヶ月ぶりぐらいにちゃんとした揚げ物食ったからさ、やっぱ揚げ物うまいってお肉もうまいと思ってね、ただなんかもう次の日ちょっとねお腹がね、ちょっとピーピーしてましたけどね、久しぶりにね揚げ物食ってねお腹驚いちゃったかもしれないですけど、まあそんなんでねダイエット全然してないじゃんって私なんかもしんないけど、まあその日以外はねまあ普通に自炊してさ、でまあヘルシーな感じでやってるんだけど、あと今週もなんか疲れちゃってねマラソンも一回もしてないっていうねところなんでね、まあ、痩せてないだろそれじゃって話なんだけど、先週ラジオ終わった時が、56.5キロで 14.5% の体脂肪率だったんだけども、でその後次の日月曜日が 56.7キロ 15.2%、 火曜日 56.7キログラム 15.3% で、この辺でずっとね56キロ台の後半だったんですけども、水曜日、いや水曜日ってさ学校あるから、まあ、休みなんだよね、で朝食べないの、まあ、起きてもすぐ行かないともう間に合わなかったりするから、で食べないで、で授業中その頭使うからチョコレートとあとなんか飲み物ね
それでまあ昼間終わっちゃうのよ。であと夜帰ってきてから飯作って食うぐらいの話だからさ、あんまこの日食わないから、で水曜日は一気に 55.8kg で 14.8% ってことでね、ようやく55キロ台に突入しまして、でその次の日、木曜日、54.9kg 13.3% ってね、さらに下がってね、一気に54キロ台になるっていうね、ちょっと病的な減り方してますけど、この日もさ休みだったんだよ。でなんか起きてさ、うだうだしてスロット行ってみたいなね感じで、で帰ってきてももやしを炒めるって話だからさ、もうそんなにね食ってないですからね、もう一気に減ったっていうねところで、で金曜日は、55.4kg 14.3% の、昨日土曜日が 55.9kg 16.0% ということで、ちょっと前1キロぐらいね、54.9kg から戻しましたけど、まあまあなんとか55キロ台をキープしている段階になってましたから、だからまた来週もね、ダイエット続けていけばね、来週は53キロを多分1回ね拝めるんじゃないかと思うからね、一応目標としては53キロをキープするぐらいが一応目標なんでね、だから多分52キロで飯食って53キロみたいな、この辺をちょっと今回ね目指して頑張ってますから、まあ近づいてきたのかなと。まあだって1ヶ月ちょっとぐらいでしょ、それで5キロぐらい痩せてるからね、まあそういう意味では結構優秀なんじゃないかななんて思うんですけどね、まあそんなんで来週もねちゃんとそこはねお伝えしていきたいと思います。で、あと今週ね、話したかったことなんてのはありますけども、大塚である、ね、東京都、豊島区、大塚、ね、ここでやる大塚コンっていうね、町コンなんですけどね、これ7月の末にね、ちょっとあるんですけども、これね、やっぱしちょっと行くっていうことにしまして、で、ちょっと行く、一緒に行くやつなんだけども、前にね、一緒に池袋のね、その町コン行った、友人と行こうと思ってたんだけど、よく考えてみると、その大塚ってさ、その大きな駅じゃないから、なんつうのかな、もう本当に地元民しか来ないようなところだと思うんだよね、おそらく。そうすると、やっぱり、埼玉から来る人とか少ないだろうから、ね、池袋とかね、新宿とかだったら埼玉とかのね、人もいっぱい来ると思うから、いいかななんてね、思ったんだけど、だからちょっと地元民の人とちょっと行こうかななんて少しちょっと思っているところがあってね、もしね、この間ね、一緒に行ってくれたね、友人、ね、聞いていないとは思うけど、ね、聞いていたらごめんねと、ね、ちょっと今回大塚の方は、ちょっとこの大塚界隈のね、友人がちょっといますから、そいつと行ってみようかななんていうね、ところ考えてますからね、これ大塚コン、ちょっとご期待いただけたらと思いますからね、久しぶりにそれでも大塚でね知り合って、で夕方にはその大塚コン終わりますから、終わったらじゃあ俺ん家来るっつってね、で俺ん家のねおしゃれな家来るみたいな話してね、で来てもらってね、大塚駅からまあ10分ぐらいで来れますからね、そしたらもうすごいですよ、そっからユーストリーム配信ですよね、ガチャってドア開けたところからもうカメラ回ってますからね。うん。そんな、ね、期待していただけたらと思いますよ。で、あとね、来週、6月のさ、17日なんだけどさ、父の日なんだよね。で、父の日ってさ、ね、毎年俺もプレゼントあげてるんだけど、今年何にしようかなってずーっと考えてて、まだ決まってないんだよね。だいたいジンベエあげとけよって話で終わるんだけど、でもそういうわけにもいかないからさ、でもかといってね、その高いものをあげることもできないしね、お金ないですから、もうお財布に400円しかないですから、だけどまあまあクレジットカードでね、来月ね、来月の支払いにすれば大丈夫みたいなね感じでね、ちょっと自転車操業的なところもあるんですけど、まあ、5000円ぐらいのものでねあげたいなと思うんだけど、なんかね決まんないんだよね、なかなかね。もう親父は別に普通にね、もうお金持ってるわけだからさ、何をあげていいか全然わかんないね。 だからまあ一応不動産屋ね、あの父親が町の不動産屋やってるから、だからなんか家に関するようなねものをあげようかななんて思ってるんだけど、なんかそんなこと思ってたらさ、ちょっとね一個なんかあちょっと思ったことがあって、結局、まあ、自分たちが父親になった時の話っていうね、またいつものない話なんだけど、ね、でもいつかあるかもしれないからあれなんだけどさ、自分の子供がね、じゃあ父の日にね、なんかその俺たちにさプレゼントあげようって考えてるとするじゃない。でもその時って結局、まあ本当にちっちゃかったらね、肩たたき券とかさ、そういうのくれると思うんだけど、もうちょっとね、あ上にね成長していったら、お父さんに何あげようって、で会社勤めとかサラリーマンだったらまずネクタイとかさハンカチとかあると思うけど、でもそういう年でもなくなってくるじゃない、少しずつ成長していくと。そうすると、いや親父何が喜ぶかなって、でまあ酒とか好きだったら酒あげたりとかさ、ゴルフ好きだったらなんかゴルフボールとかそのゴルフグッズとかあげるんだろうけどさ、他にやっぱり選択肢としてさ、なんか親父はさね、こういうね親父の仕事は〇〇っていうのはそういう仕事をいろいろしてるから、じゃあそれにねその仕事にまつわるものあげようかなとかさ思うわけじゃん。まあそれは別に俺がな、そういう子供が年取ってからではなくて、子供が普通ちっちゃいね幼稚園小学生でもそういう思考になるかもしれないけど、だからお父さんはねお父さんの仕事はね〇〇だから、じゃあ〇〇にね関わるものなんかあげたいなとか思うわけじゃん。だからなんか仕事ってそういう意味でもね、なんかその、ま、もちろん飯食ってく種ってわけだからさ、別にどんな仕事でもお金稼げればいいっちゃいいんだけど、その子供の教育とかね、子供のそういう考えとかにもやっぱし少し絡んでくる部分があるから、やっぱ仕事ってね考えてやんないとなんかいろいろあるなと思って。だからね、まあ僕派遣社員でね電話で話してるけど、でも子供からしたらさ、ね、お父さんはね、まあ俺がこの状態で子供がいたらだけどさ、お父さんは電話の仕事してるみたいな話になるわけじゃん。喋ることが多いと。じゃあなんかね、電話機に関するね、なんかプレゼントみたいなするんでしょ。だからなんかわかんないよ、受話器の形した文鎮とかさ、わかんないけど、そういうのをね、お父さんいつもありがとうって、お父さんいつもなんか電話の仕事してるからね、これあげるみたいなねことでいただけるのかもしんないけど、でもいや俺別にね電話の仕事したいわけでもないしみたいなね、受話器の文鎮もらってもみたいな、ね、まあ、子供からもらえれば何でも嬉しいんだけど、うん、なんかちょっと複雑なね気持ちになっちゃうから、やっぱりそう考えると少しね自分がなんか好きだなって思えるような仕事だったらね、それにまつわるものをもらえたらすごいさ感動すると思うんだけどさっていうねことをちょっと思っちゃったりっていうねところなんで、まあそういう意味でもね、やっぱり子供にはそういうお父さんの仕事はねこういう仕事だからっていう風な感じで見られる部分もあると思うから、なのでね、だってそれこそね学校でさ、なんかお父さんの仕事みたいなさ、そんな作文とか書かされるわけじゃん、うちのお父さんはみたいなさ、いうのがあったらさ、うちのお父さんは黒い暗幕に銀のなんか円盤を貼る仕事ですみたいなね、そんなんねえどうすんのって話になっちゃうからね。だからやっぱり仕事って自分のためにするものでもあるけど、ちょっとね、そう子供とかできるんであればね、子供のためにもね、それで子供食わせてって育てるって部分もあるけど、それ以外にもねそういう影響を与えるんじゃないかななんてちょっと思ったりしたね、そんなね素敵な父の日ねの一週前っていう、ね、ことですからね、そういうことを考えるいいきっかけになるね、本当父の日っていうのはね、本当に作ったね、この父の日作った人最高ですね。であとね、今日喋りたかったことなんかはあるのかな、そうあるんだけど、これ本当は女性解体新書のコーナーでもねやってね話したいかななんて思ったんだけど、今日さニュースそのまとめサイトとかね見ててさ、で、あったやつなんだけど、彼氏以外と想定外のセックス、女性の 75% 経験ありってね、こんなニュースがあったから、ね、これを取り上げてね、女性バッシングでも今日久しぶりにしようかなと思ったんだけどね、このなんか時間のねうまく使えなさね、 ね、全然、こんなのコーナーでするね時間もね、作れなかったんですけどもね、まあさらっとちょっと話したいなと思って、まあそういうね、あの想定外のセックスが女性の 75% 経験ありってことでね、本当にもうクソビッチしかいねえなと思ってさ、なんか全国の20代から30代の女性100人にね、そんなリサーチしたら75人がねセックスしたことがあるということでさ、クズばっかだなと思ってさ。で、なんか1位がね、雑魚寝パターンっていう、なんかその家飲み、ね、家で酒なんかその男友達とかね、そんなの飲んでて、で家でさ最後まあ夜遅くなっちゃって雑魚寝でもしてね、でまあ始発が来たら帰るとかそんなんなのかな、わかんないけど、でそうしたらなんか雑魚寝してるところからちょっとなんかいい雰囲気になって、みんな周りは寝てるけどセックスみたいな、そんな気違いっぷりねとか、まああとはな、恋愛のね悩み相談しているうちにっていうねパターンだったりとかね、男友達の部屋に遊びに行ってとかね、まあいろいろあるらしいんだけどさ、まあ一番多かったのがねそういうの雑魚寝パターンっていうことでね。でもさ俺思うんだけどね、この男と女が同じ部屋で酒飲んで、で雑魚寝するっていうこのシチュエーションに遭遇したことがあるやつってのはんどんだけいんのって話じゃない。俺ないもんそんなの、基本的に。なんなのそれみたいなね、都市伝説でしょって思うけど、意外と多いのかな、よくわかんないね。雑魚寝ってするのよくわかんないよね。だって今の俺の部屋来たら雑魚寝できないしね、うん、よくわかんないけどそういう世界があるんでしょうっていうね。ところでぜひね、みんな雑魚寝するこね、するさせることができそうだったらね、雑魚寝させた方がいいね。そうするとできるからね、その時にみんな寝ねえかなと思って、みんな寝た時にね、なんか女の子が起きてたらやれるね、そういうことだからね。でやってる最中に他の男が起きちゃってね 3P になりましたとかね、そんなのもあるらしいからね。それ AV の世界じゃないのって思うんだけど、まあそんな股の緩い女もいっぱいいるっていうことだからね。でも大体ね、前に俺一回ちょっと気づいちゃった世界の法則としてね、あの女の 20% がね、やりまんで、じゃあ女の 80% がやりまんで 20% が普通っていうね、そういう理論を一回出したことありますけど、で男の 20% がやりちんで 80% が普通っていうね、だから女のね大半8割がね股が緩くて、だけどその股の緩い女をねゲットしてるのは男の大体 20% だから、俺たちみたいなその男の 80% 側の人間は女の真っ当な 20% の方になんとかアプローチをかけてね、でまあちょっと交際なりね結婚なりをちょっとね目指していかないと、まあちょっと地獄を見ちゃうんじゃないかなっていう理論があるっていうね、ことで昔話したんですけど、もうこれ当たってますよ。だってで今回のそのね中で彼氏以外の想定外のセックス女性の 75% が経験ありってね、もうドンピシャでしょ。女の8割はもう股の緩い女だってね、ちょっとイカれた、ね、女だって、メンヘラビッチスイーツは女の 80% もうぴったりでしょ。だからあとの 20% ぐらいっていうのは真っ当なんだから、だからそこを攻めていかないといけないっていうねところありますからね。ただこういう美味しい思いしてるね男もね、20% いるわけですからね、男性側からはね、この釣り合いの取れてなさでね、ちょっとなんとも言えないですけど、真っ当な女性をね獲得するためのこの倍率ね半端ないんですけど、まあなんとかね、まあこんな気持ちの悪くなるようなねちょっとまあ記事というかね、ニュースっていうか、もう本当にこういうの見るとね、なんかもうムカムカしてくるよね、気持ち悪くなってくる。だからそんなね股の緩い女はね本当にいらないからね、本当にもう普通の子でいいんだからさ。なんか彼氏ねいたことありますみたいな、いいよ毎回こういう話になるけど、しょうがないよ、ずっと処女で、二十歳過ぎても処女で、どうしようで、たまたまねちょっと優しくしてくれた人がいて、で 付き合うって話になったわけじゃないけど、もう処女だし、もう何とかしたいし、で、ちょっとまあ優しそうな人だし、いいかなみたいなんでね、処女を捧げたと。ね、それで、まあちょっと後悔してるけど、まああれはあれでよかったのかなみたいなんで、その後に、まあ一人ね、普通にちゃんと付き合った彼氏がいて、で、別れて、で、今に至って、今回ね、じゃあパルさん付き合ってくださいってなったらさ、もうこのぐらいの経歴は多分、まあ、結構スタンダードだと思うんだよね。だからもうこれもしょうがないよ、許すよそれはね。そんな よくわかんない展開かもしんないけど俺許すから。だけどこの雑魚寝パターンとかね、なんかその彼氏以外とセックスとかさ、なんかね違くないみたいなって思ったりはするよねっていうね、ところでせっかくの女性叩きができんだからね、コーナーでやればよかったのにね、ところなんだけど、まあね、うまくいかないもんですね、というところでね、そんな感じの今週かな。あとじゃあちょっとね、お便りいただいてるから、それ読んでね、今日終わりにしたいと思うんですけども、ラジオネーム、ガオガイガーさん、処女中号泣ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。処女中は号泣してるよね。ただ、こいつらは、ね、一つのさっきの 75% の女はって話なんだけど、処女じゃないよね。処女だった女性がこういうことをしたんじゃなくて、もうガバガバな女はそういう女っていうことだから、だから処女じゃない時点でやれるっていうね、ことが証明されたんじゃないかと。でちょっと押せばやれるという。でもそんな女とやりたくないよね、本当にね。もうどんな病気持ってるかもわかんないし、ね、誰とでもやるような女とさ、やったところでって思うからさ、そういうのはもういい女としても見ないし、ね、ゴミですから。なのでね、僕らみたいな処女中はね、処女だけを見てれば、ね、救われますからね。まあ、そんなんだよね、本当に。あとはラジオネーム、ピピンさん。親父のプレゼントに、フットマッサージ機は喜ばれる、1万ぐらいするけどってね、お便りいただきました。ありがとうございます。実家にあるんだよね、フットマッサージ機ね。残念。うーん、難しい。だからもうこの物にあふれた日本でさ、なかなか持ってないものを渡すっていうの、しかもその5000円ぐらいね、まあこのなんかピピンさん言っていただいての1万円ぐらいするっていうけど、5000円1万円ぐらいのもので持ってないものをなんか渡すっていうのもなかなか難しいよねと思って、意外と持ってたりするから、まあ親父じゃ見つけられないようなもの、あの家電量販店、大手家電量販店とかに行っても売ってないようなものにしないとね、なんだかんだ被るからさ、そこもリサーチしないといけないけど、実家にさお正月しか帰んないからさ、難しいよねと思うんだよね。あとはラジオネーム勃起星人さん、親父のプレゼントは満足学園アフタースクール鈴木玲奈ちゃんを渡してあげると喜ぶと思います。親子ですしっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。うちの親父はそういう趣味あるのかなね。えでも親子だからね、まあ、変わったところはあるのかもしれないけど、ただねこれ、うーん、難しいよね、なかなか。まあ親父のプレゼントね、その満足学園アフタースクールね、ダッチワイフをあげてもいいかなと思うんだけどさ、ダメなんだよ。実家でそのエロい話、ちょっとその性に関わる話って全くできないからね、ダメなんだよね。ドラマでちょっとエロいシーンがあっただけでね、もう超気まずいと思って、で超気まずいと思って自分の部屋に行ってオナニーするみたいな、そんなんですからね。だからなんかね、親父のプレゼント難しいですねって思いますよ。まあ、そんなこんなでね、まあ、なんとかね、いいプレゼント見つかったらなと思うんだけどね。あと、お便りいただいてます。ラジオネームピピンさん。大きすぎる棚あげたらどうすかってね。いただきました。ありがとうございます。もう、板のまま送ろうか。ね、板とネジをあげれば、もう実家帰って実家で組み立ててくれればいいかななんて思うんだけどさ。ね、このさ、棚もさ、捨てるに捨てらんないよね。でかすぎちゃってさ、 処理のお金もかかりそうだからね、まあ、なんとかね部屋にちょっと設置してみたいかなと思うからね、まあちょっと綺麗に設置できたらね、ちょっと動画もね合わせてね映像を含めて放送したいと思います。放送っていうかまあなんかユーストリームかなんかでねやっていきたいと思いますからね、その辺をご期待いただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日もまあお時間ね1時間ちょっと過ぎましたからね、この辺でということで、で来週は6月の17日、日曜日父の日ね、やっていきたいと思いますからね、まあその時はねぜひみんな父の日はね何あげたよとかねいうお便りなんかもねいただけたらね、まあ来年の参考にねみんなできるかななんて思うからね、その辺もお便りでねお待ちしております。で一応お便りね、あの掲示板、まあ多分一応掲示板の方が、あのこのラジオ用スレその3というのがね、もうあと11通もいただいたらね、あのもう書き込めなくなっちゃうから、来週始まるときにはラジオ用スレその4っていうのをねちょっと立ち上げておきますから、そちらにねちょっとお便りいただいたりとか、あとはあのその事前にメールいただけるんであればね、あのラジオアットマークドーテイドットネット、こちらまでいただければねと思いますから、その辺ね、お待ちしております。それじゃあね、今日もなんかどうですか、よくわかんない感じになりましたけど、来週はねもう部屋の方も落ち着いて、で休みもね、火水金とねありますから、なんか面白いことでもねたまにはやってね、それでなんかラジオの方もねしっかりと、まあ、コーナーも入れてやっていきたいのなんて思いますからね、来週こそは期待していただけたらね、と思いますからね、お楽しみに、いただけたらと思います。じゃあ今日もねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。